キャストダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
営業マンならどんな人にでも売れるスーパー営業マンを目指した方がいいって本当でしょうか？
そうですね、理想はそうですけど、実際はそんなんは難しいので、僕はそこを目指す必要はないかなと思います。それができる人ってすごくごくわずかな、スーパーセールスマン、スーパーサイヤ人みたいな人なので、そこを普通の人が目指す必要もないかなと思いますし、そんなのはちょっと無理があるというか無茶があるので、そんなすごい狭いところを目指すんではなくて、もっと自分の得意分野を伸ばしていった方がいいかなと思うわけですね。誰にでも売るっていうことに なってくると、その自分の得意分野だけではなくて、自分の苦手となる人にでも売れるようになっていくっていうことですからね。それはちょっとね、本当難しいんじゃないかなと思っています。で、それを目指していくよりかは、自分の得意な客層を見つけてそれに特化していった方がいいと思ってます。なぜならお客さんいっぱいいてるからです。はい、全員に売るような営業マンにならなくても、自分の得意な客層に特化していくだけで十分ね、数字は上がっていくので、そっちの方がいいなと思ってます。これは広告作りにも言えますし、そのマーケティングとかを考える上でもすごいね、いい話になるので、この自分の得意な客層っていうのをまず見つけましょうねと。自分の追いかけておく、追いかけるべきお客さんっていうのはどんな人なのかっていうのを知っておきましょうねと。で、逆に言うと、自分が苦手なお客さん、自分がどれだけ頑張ってもお客さんからは好きになってくれないだとか、お客さんからイエスをもらえないっていう、そういう相性の悪い人に対してイエスをもらうんじゃなくて、そういう人はもう除外していって、どんどんどんどん削っていって、自分の得意な客層だけに突っ走っていくっていう方が、今のご時世いいと思っていますね。で、売れる人、売れない人、得意な客層、苦手な客層っていうのを自分自身が理解しておく必要がありますよと。そうじゃないと、そのせっかくね、どれだけ頑張っていても100の努力をしていても、苦手な客層に行っていたら、やっぱり売れる確率っていうのが少なくなるわけですね。それよりかは自分の得意な客層に行って100努力したら100返ってくると。でも苦手な客層に100努力しても30しか返ってこないってなってくると、やっぱりね、得意な客層の方へ特化していった方がストレスもないですし、そっちの方がいいですよと。特に、実際僕は、法人営業でコピー機を売っている時っていうのは、もう苦手な客層っていうのは、はい、一つありました。何かっていうと、先生っていう肩書きがついている職業の人々です。弁護士だとか税理士だとか、その会計士とか、その先生、医者もそうですね、先生ってつく職業の人は結構苦手でした。はい、行ってもやっぱりなかなかね、ドライな感じで追いやられてしまうこともあるし、もううまくいくことが少なかったですね。で、全部ダメかっていうと全部ダメではないんですよ。やっぱこう売れる先生もいらっしゃるわけなんですね。で、売れる先生ってどういう先生かっていうと、やっぱ気さくな先生に対して僕は OK なんですけど、やっぱ気さくじゃないドライな先生になってくると、もう僕は全然ダメだったので、あ、俺は苦手なんだな、この客層はと。この客層のお客さんに どれだけ頑張ってもやっぱり成果としては返ってくる率がすごく低いから、僕はもう先生という職業のところには行くのやめようと思ったんですね。それを頑張ってその先生という職業の人に売れるようになるよりかは、もうすでに先生が得意だっていう人がいてるので、その人の方に回していった方が、まあ、数字は上がりやすいわけですからね。あ、こういうのダメだなと、僕は先生には合わないんだなというのが分かりました。まあ、それ以外は結構売れてるんですけど、僕は唯一先生だけはちょっとダメだったんですね。で、個人宅の太陽光発電売っているときは、苦手な客層っていうのはもうね、老人ですね、独居老人は苦手でした。はい、おじいさん一人暮らしとか、そういうのもめちゃくちゃ苦手でしたね。で、ついでに汚い家、これもダメでしたね。もうすっごい汚い家っていうのがあるんですよ。信じられないぐらい汚い家っていうのがあるんですけど、やっぱそういう家はやっぱ厳しかったですね。きつかったです。はい、多分売れた記憶がほとんどないので、もう汚かったらもう僕はもう完全ダメでしたね。あとはあんまりないんですけど、金持ちすぎる家っていうのも多分あんまり、まあちょっと件数が少ないので得意なのか苦手なのかが分からないんですけど、金持ちすぎる家っていうのは、まあ、あまり遭遇してないんで分からないんですけど、多分ダメな可能性が高かったかなっていう感じではあります。ちょっと分母数が少ないので得意なのかダメなのかはちょっと分からないですけどね。特にもうすぐに分かるのはもう独居老人、もうこれも僕の本当に苦手分野でした。はい、売れないです。僕が行っても売れないので、違う人に行ってもらおうみたいな感じだったんですね。はい、でこれは実際の広告を作るときなんか、ダイレクトメールを作るとき、ホームページを作るとき、マーケティングですね、マーケティングを考えるときも、その自分の得意な客層、僕の得意な客層っていうのは誰なんだろうかと、その人に向けて書こうとか、その人に対して売りに行こうっていうスタンスの方がいいです。誰でもその、ね、いいですよっていうのは、やっぱりそれじゃあ見込み客を絞り込んでいるわけではないので、やっぱり弱いですよ。実際に、そういう人って少ないと思います。その誰でも売れるよっていう人は売れないと思う、いないと思うんですね。そんなにいないと思います。で、僕もその広告を考えるとき、営業もそうなんですけど、自分の得意な客層っていうのは一体誰なんだろうかって、こう棚卸しじゃないですけど、実際やってみたんですね。で、それをやってみる前っていうのは、僕は太陽光発電のお客さんっていうのは60代が多いのかなってなんとなく思っていたんですけど、だけど、そのダイレクトレスポンスをやるときに、これはちゃんと出そうと。営業の時はなんかとりあえずアポが入った人が見込み客だって言って、うわーって頑張ってますみたいな感じだったんですけど、そうではなくて、ちゃんと考えてみようと、自分の得意なお客さんって一体誰なんだろうって言って、僕のお客さんを全部紙に書き出したんですね。情報をブダーッと出して、何かその共通点があるんじゃないのかなって出していったんですね。もう名前だとか住所だとか、例えば、築年数、どんな家に住んでるのかとか、家族構成だとか、あとは職業だとか、年齢、あと子供の数、まあ、子供の何人いらっしゃるのか、そして子供の年齢と、で、あと同居、親と同居しているのか、二世帯家族なのかとか、で、車はどんな車に乗ってるのかとか、ね、あとは車の台数ですね、車の台数何台乗ってるのか、あとペットを飼ってるのか飼ってないのかとか、年収とかね、そういうの全部出して、この僕の得意なお客さんっていうのは何か共通点があるんじゃないのかって言って出していったんですね。そしたら一発で分かったことがあります。はい、まずは年代です。年代別でまず分けていったら、もうまず圧倒的に僕のお客さんっていうのは30代が圧倒的多かったんですね。30代です。もう圧倒的30代だったんですよ。で、それまで僕は60代かななんて思っていたわけですね。全然違うわけですよ。なんとなくそう思っていたけども、実際は全然違いましたよっていう脳の勘違いがあるわけですね。で、なんで60代が一番多いんだろうと思っていたら、そのテレアポでアポになる人っていうと、やっぱり60代が多いわけですから、だから60代が一番多いんかなって僕は勘違いしてたんですね。でも実際アポになる確率と制約になる確率っていうのはやっぱ全然違うわけですね。制約になる人ですね、全然違うわけですから、じゃあこれから僕はどういう人を売ればいいのかっていうと、30代をメインで売ろうっていうふうになったわけですね。で、一番少ない客層っていうのが50代だったんです。だから僕は50代はもう全部無視していいなと、あと60代もアポが入っている割には制約率がすごく少なかった、低かったわけですから、60代も無視していいよなっていうことになってきたわけですね。だから50代60代は僕は無視すると。で、その代わり30代だとか40代20代っていう若い層にはもう全力でいきますよっていうことを 考えたわけですね。だから広告も50代60代のことは全部無視して、30代が食いついてくれるような、30代が反応してくれるようなそのテイストになったりだとか、広告を作るようになったんですね。でそれ以外はいらないっていうふうになったんです。自分のお客さんは30代だから、それ以外の50代60代ってのはいらないんだよなっていうふうになってきたわけですね。これが大事かなと思うんですね。自分のお客さんはまず誰なのか、そして苦手な客層っていうのは、苦手な客層も行かなくていいですよと、自分の得意な客層だけに特化していきましょうねっていうのがいいんじゃないかなと思います。実際、僕がね、コピー機売ってる時、光通信時代ですけど、その時に寺が得意なやつっておったんですよ。寺ばっかり売りに行ってるっていう。で自分もその寺が得意だからって言って、住職が得意だからって言って、そのお寺のところばっかり電話でテレアポかけてやってましたし、あと僕の同期の子では、僕は先生が苦手だっていうふうに言ってたら、その同期の子は、 俺逆やでと、先生めっちゃ得意よと、あいつらそのね、よいしょよいしょってこうおだててあげたら勝手に買いおるやんかと、あんなん楽勝やでって言ってたんですね。だけど僕は全然ダメだったんですよ。僕はどれだけおだてててもダメなんだよと、あの人たちに僕は好かれることがほとんどないからダメなんだよねということを言ってたんですね。あ、ここでもやっぱり営業マンの個性がやっぱ違うんだよなと、先生が得意っていう人もいれば、先生が苦手だっていう僕みたいなタイプもいてるわけですから、全員に売れるようになろうなんて全く思わなかったです僕は。得意な客層だけに特化していきましょうねと。これがその例えばホームページを作るときなんかも、それが顕著に現れてきます。全員に売ろうとするとやっぱりもう薄くなってしまいますから、誰からも見向きされませんよというふうになってきます。だから30代に特化しますよというふうにとんがってくると、やっぱそのターゲットとしている30代がぐさっと刺さって、ちょっと話聞きたいんですけどっていう風になってくるわけですね。これがマーケティングの第一歩になってきますから、マーケティングだけが使うわけではないですね。営業マンも営業としてこういうのを使っていただければなと。マーケティングの知識を営業の現場の方に落とし込んでいっていただければ、なかなか数字が上がらなかったっていうのが、やっぱその特化することによって数字も上がっていきますから、ぜひね、その、自分の得意な客層と苦手な客層っていうのを知って、で得意な客層だけに特化していくっていう、なんか専門家みたいな風になっていったらいいかなと思います。で専門家になってもうほぼ無敵だぞってなってきたら、苦手な客層もちょっとこうフォローしていこうかなっていう方がいいと思いますから、まず最初は特化していきましょうねと。ただ一番最初は自分が何が得意なのか全くわからないですから、やっぱ全方位に向かっていくしかないんですね。でそこで現場をたくさん回っていって場数を踏んでいけば、あ、俺の得意な客層はこういう人なんだな、苦手な人ってこういう人なんだなっていうのがなんとなく分かってきますから、そしたら自分の得意な客層にもう全振りしていってやっていきましょうねと。で天下無敵みたいになってきたら、じゃあ苦手な客層もちょっとこう入れていこうかなみたいな風に考えていけばいいかなと思いますから、ぜひ営業マンの方も頑張ってみてくださいねと言いたいですね。
土地先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。